皆さんこんにちは。ホープチャペルのしずめです。今日はですね、第一サムエル記の最後の章、31章からですね、民のための王、油注がれた王と題しまして、皆さんに短くお勧めをさせていただきたいと思います。
サムエル記第1、31章、1節から13節。さて、ペリシテ人はイスラエルと戦った。イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子、ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、射手たちが彼を狙い撃ちにしたので、彼は射手たちのゆえにひどい傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて私を刺し殺してくれ。さもないとあの無活霊の者たちがやってきて私を刺し殺し、私をなぶり者にするだろう。しかし道具持ちは非常に恐れて到底その気になれなかった。それでサウルは剣を取り、その上に倒れ込んだ。道具持ちはサウルが死んだのを見ると、自分も剣の上に身を伏せてサウルと共に死んだ。こうしてその日、サウルと三人の息子、道具持ち、それに彼の部下たちは皆共に死んだ。
はい、サウルという王様なんですけど、40年間王位についたベニヤ民族の、騎手という人の子供でした。王として、武将として、あっぱれな最後を見て取った思いに、この最後の章を読んだときに私は思ったんですね。まあ、サウルと言いますとですね、ダビデを追いかけてですね、なんでダビデを追いかけて、あれだけ追いかけ回すんだっていうふうに思って、あまりこう、なんていうんですかね、皆さんの中ではどうですかね、どんなイメージで持ってらっしゃるか、私は最初は、やっぱり、あ、この人ちょっと的が外れてるかなとかね、思ったりはして読んだことがね、やっぱり多々あったんですけど、でも、ダビデ自身は、主に油を注がれた方、自分が殺めることはできない、と一貫して言ってた王様なんですね。使える、私が使える、っていうことを本当にダビデは貫いた、そういった王だった。そして認められた王だったんですね。ですね、皆さん気がつかれたかもしれないですけど、ダビデが彼を殺めることはなかった。誰も彼を殺めることができなかったんですね。で、サウルの最後はどうだったかっていうと、自分で命を取った。ですので、誰の手に撃たれたわけでもないっていうね。私はこれをちょっと読んでですね、神が、まあ、ダビデの気持ちを読んだかどうかはわかりませんけど、でも本当に、ダビデが本当に一生通して、そのことを思って、剣を、で、彼の衣服を取っただけでも彼は悔い改めたっていうぐらいに、そういった思いでいたサウルに対しての、本当に神様の最後、彼の最後は誰からも撃たれることがなかったっていうのは、僕はなんか非常にこう、なんていうんですかね。もう神様のアレンジしたものっていう、そういうふうになんか私は捉えたんですね。使徒の働きの中の13章の21節には、民が王を求めたのでサウルを与えられた、神が与えられたんだというふうに書いてあります。そして、文字通り、さっきのダビデもお話しましたけど、サウルを通して民、そしてダビデが大きな影響を与えた。そして、サウルの遺体、何かで死んだサウルの戦士たちが、必死な思いで、決死の思いでですね、彼の遺体をですね、敵地から持って帰る。それだけの思いをして、サウルのために尽くす。そういった王様だったっていうことが私はこのところを通して見て取れるんですね。私がこの、第一サムエル記を何度かお話しさせていただいてですね、サムエルさんについてはいろんなことを申し上げたのは、今なんか深く私ここで反省するような気持ちが今ちょっとあるんですけど、でもなんかしつこくね、こうダビデを追いかけてるサウルを見ててですね、なんか、どうかなっていうふうに思ったんですけど、このサウル王の最後に関してはですね、 まあ私、二富謎さんっていう人が好きなんですけど、まあ、武士道っていうね、本を書かれて、なんかその武士道になんか通じるものがなんかあるような気がしないでもないなっていうふうに思いました。当然そこにいたわけじゃありませんので、どういったシチュエーションだったかもわかりません。もう手負いがあったんで、もう相手にもう捕まるのは嫌だからっていうふうになったのかもしれないけど、でも、その自分で、それであれば私が自分でっていうような、なんかこう、気持ちはですね、なんか、あ、これはこの方は本当に武将だったのかもしれない。そういった思いをなんか私はこの特化書を通してですね、したんですね。結局、晒し者にされたのかもしれないですけど、でも、ダビデが生涯を通して仕えたサウル。民が王をください。じゃあこの王を立てようと言って神が選ばれたサウルだったということは間違いないことなのかもしれないな。このサウルがですね、亡くなった場所。ギルボア山というところだというふうに書かれているんですけど、ダビデはこのところをですね、聖書の中では呪ったというふうに書かれています。本当にこの王を、まあ、殺しめたこの土地をダビデは呪ったんですね。私はまだ実はイスラエルっていうところに行ったことがないんでよくわからないんですけど、イスラエルという国がですね、実は緑地対策をしてるんですね。緑地対策、緑地政策か。緑地政策をしてるんですね。この土地はですね、実は、ぜひ緑地にしたいと思って、一生懸命植林したりとかしているイスラエル政府の気持ちとは裏腹にですね、緑地にしようと思っても、一切緑地にならない土地になってるそうです。ダビデがこのギルボア山を祈った、呪ったという、そのことが今の時代になっても続いているということなのかもしれません。それを聞いたときに私は、あ、やはり神の人だったのかな。神のために40年間仕えたこの王を、神は本当に今でも覚えていてくださっているのかもしれない。そして私たちも同じように、このサウルを通して学ぶことがたくさんあるのかもしれないというふうに思いました。ダビデにとっては本当に、大変な王様だったかもしれない。でも、一貫して彼は、サウルを本当に敬い続けた。このサウルを、私は本当に、この31章、この最後の章を読んでですね、あ、神様が祝福された王だったんだ。そのように思いました。私たちが本当に、もっと、この、聖書から、そしてこのサウルから、たくさん学び続けていきたいな。もう一度皆さん、そういった思いを持ってですね、聖書に向き合って、サウルという人物を、皆さんは本当にもっと読み取っていただけたらいいかなというふうに心から思いました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。